お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
8月17日から20日までカナダで開催されるユース競泳の世界大会ジュニアパンパシフィック選手権。先週はオーストラリア代表としてこの大会に出場するケアンズを拠点に活動する紀藤シドニー選手と父親で競泳コーチの紀藤良介さんにお話を伺いました。そして今回は大会にオーストラリア代表コーチとして同行する木村剛コーチにお話を伺います。ブリスベンのチャンドラースイミングクラブを拠点に活動する木村コーチは2002年に来郷、以来多くの競泳選手の育成に携わってきました。選手として代表に選ばれる以上に狭き門とも言われるオーストラリア競泳の代表コーチ。これまで教え子を世界大会へ送り出してきた木村コーチですが、自身が代表コーチを務めるのは今回が初めてです。どのような道のりを経て代表コーチに選ばれたのでしょうか。
基本的なそのコーチのセレクションプロセスっていうのが、持ってる選手がランキングですね。そのワールドランキングが高いっていうのが基本になるんですね。なので、今回私が2人リンカン・ウェリングっていう男子の選手、16歳の。で、エーバ・ホーガンっていう15歳の女子の。まあ2人とも長距離なんですけども、そちらが選ばれまして、で、リンカンが今、ワールドランキングが今3位ぐらいなんですよね。まあそういったのもありまして。
チャンドラースイミングクラブで指導してきたこの2人に加え、木村コーチは今回さらに3人の選手を担当します。水泳大国オーストラリアで代表レベルの選手を育成する日本人コーチは非常に珍しい存在です。そんな木村コーチは自身の経験やバックグラウンドを生かし、オーストラリアのチームにどのような価値をもたらしているのでしょうか。
やはりその私のバックグラウンドがやはり日本ということで、で、私、もともと柔道をやってたんですね。もちろん競泳もやってましたけども。で、やはりその、礼儀だったりとか、やっぱりその、人間性っていうのはやっぱりすごく重要視していまして、例えばコーチに対して言い返さないとかね。ある意味ちょっと競泳どうみたいなね。そういったものっていうのを、まあ、オーストラリアといえども、やはりその、結局子供っていうのはその社会人に将来なっていくわけですから。だからそこに出て、やっぱりその、立派な人間としてね、尊敬されるような、まあそういったやっぱりその、選手になってほしいっていうのはありますので、人間になってほしいっていうのはありますので、まあそういった価値観を、まあ、ジュニアの方から教えているっていうのが、今やっていることですかね。
これまで数多くのナショナルネイジチャンピオンなどをこう育成されてきましたけど、若い選手の才能を見極めるポイントっていうのは何になりますか？その時の速さですか？それとも将来長い目でこう見る感じでしょうか？
ですね、まず女子と男子でかなり変わってくるんですね、ジュニアの。で、女子っていうのはもうだいたい8歳、9歳で、だいたいその将来性っていうのは比較的見えやすいんですね。ただ男の子に関しては、10歳でトップにいるからといってそうじゃないっていうのはよくあることなんですよね。なので、まあもちろんテクニックの面っていうのは重要視しますし、水の感覚であったり。あと、そうですね。両親が、例えば背が高いのかどうかとか。まあそういったその両親の体型だったりとか。身長だったりとか、そういったものもやはりその、将来どういうふうになるだろうっていう一つの参考材料にはします。
では今回こうカナダに連れていく選手っていうのは、木村コーチがこう幼い頃からずっと見てきた選手になりますか？
男の子のリンカンですね、今、一番ランキングとして高い。で、彼は8歳の時にチャンドラー来てますから。なので、8歳の時は、まあもちろんいい選手ではありました。ただ、彼がその、初めて全国大会出たのが14歳なんですよね。これエイジナショナルズっていう全国大会の 最低の年齢っていうのは14歳なんですけど、で、彼が初めて14歳で出た時に、まあその時にまあ、ボンと注目されたっていう形ですかね。で、12歳、13歳までは、優勝する種目もありましたけども、まあまだそこまでの段階ではなかったです。
技術以外にも、例えばメンタルの部分とか、そういったあたりもコーチはこう育成されるんでしょうか？
そうですね。スポーツに限らず、まあ、心技体と言うんですよね。心と技と体。で、心の部分っていうのは、まあ、もともと強い子っているわけですよね。やはり何でもそうですよね。体力がもう、すごい選手もいれば、技術が抜き出てる選手もいますし、やはりメンタルも非常にこう、強い選手っていうのはいるわけですね。で、例えばメンタルがまあ、普通の選手だったとしても、トレーニングがその、厳しければ厳しいほど、やはりそのメンタルっていうのは鍛えられるわけなんですよね。なので、まあその、私のトレーニングっていうのは結構きついトレーニングなんですけども、有酸素の非常にきついトレーニングをさせるんですけども、まあそれによって鍛えられる部分は大きいと思います。
選手との信頼関係を築く上で何かこう、コーチが大切にされていることっていうのはありますか？
大切なことっていうのは、結局その選手と常にコミュニケーションを取っていくっていうのは重要ですよね。で、あとは正直であるっていうこと。例えば、あんまり良くなければ良くないねって、はっきり私は言いますし、間違ったことしたらもう間髪入れず言いますし。なので、信頼関係っていうのは、比較的長く、もう何年もかけてやっていくもので、ただし崩れるのは早いと思うんですけどね。
今では日本ならではのしつけ、さらには厳しい指導が好評で、多くの実績を残してきました。しかし、オーストラリアでコーチングを始めた22年前は苦労もありました。
まだ最初に、やっぱりこうやったクラブっていうのが、あんまり真剣なクラブじゃなかったんですよね。もう子供たちがもう、ウォームアップの時間も遊んでるっていうような、非常にその、レベルの低い、クラブで一番最初始めたんですよ。で、やはりその、それをまたしつけをやろうとしたりとか、ウォームアップをちゃんとさせようとしたら、親からすごく文句言われたりとかね。まあそういったその問題っていうのはやっぱり経験しましたよね、最初のうちに。
コーチはもともと先ほど柔道をされていたとおっしゃってましたけど、はい、何がきっかけでスイミングのコーチ、しかもオーストラリアでやろうと思われたんですか？
オーストラリアでやろうとした、やっぱりそのきっかけっていうのは、日本でやっぱりその限界を感じてたんですね。で、これ日本の水泳界全体の問題なんですけども、日本っていうのは非常にその技術的に優れてる。で、だワークエセックですよね。倫理観っていうのはものすごく素晴らしいんです。多分世界でナンバーワンだと私は思っています。ただ、スポーツに対する考え方っていうのが、特に競泳、スイミングで言えば、競泳に対する考え方っていうのは非常にその経営者側がシビアなんですよね。だから競泳を娯楽として捉えてる感があるわけですよ。そうすると、競泳のコーチっていうのは、競泳だけをやってるんじゃなくて、一般指導もやりますし、で、なんかイベント的なこともやりますし、で、だんだんその、年齢が高くなっていくと、今度はチーフインストラクターになったり、マネージャーになったり、そうするともう、経営がメインになってくるわけです。そう、競泳なんかやってる場合じゃないだろっていう、これが基本的な考えになってくるわけですね。で、私の父がスイミングスクールを実は経営してまして、で、私の方に家を継げというふうに言われたこともありました。で、選手もやらしてやるぞ、みたいな。ただ、結局、経営があっての競泳っていう考え方は全く変わらないわけですよね。で、まあ、だんだんとその、このまま、自分はもっとその、コーチングを極めたいと思ってるのに、実際はどういうふうになるかって言ったら、会社経営っていう感じになっていくわけですよ。で、これ私の父のスイミングを継いでも同じことだったわけですね。なので、まあ、これは、日本にいても、自分のその目標っていうのは叶えることは無理だろうなって思ったんですよね。で、まあ、ちょうどその頃、オーストラリアが 非常にこの水泳でポーンとイアン・ソープだったり、グラン・ハケットだとかね。まあ、オーストラリアが非常にこの強くなってきてる時で。で、オーストラリアっていうのは移民を受け入れる国だったというところで、まあ、ちょっと考え始めまして、で、まあ、3年間、とりあえず準備をしてきたという感じですかね。
日本とオーストラリア両方で競泳の指導に携わってきた木村コーチ。オーストラリアが水泳大国と言われる理由をどのように見ているのでしょうか。
まず体格ですよね。日本の180センチっていうのはこっちではまあ普通の人なんですよね。190センチとか下手したら2メートル。そういったやっぱりその体格があるっていうのはこれはもう本当に有利に働くわけですね、水泳で。あと、オーストラリアの中でも特にクイーンズランドっていうのが水泳がメインスポーツの、州なんですよね。いや、他の州っていうのはそうでもないんですよね、実際は。人口が多いので水泳人口もまあそれなりにいるっていうだけで、その水泳っていうのが非常にその認知されてるというのはやはりクイーンズランド。で、やはりそのビーチがね、普通にありますから、水泳っていうものが非常に身近にあるっていうのも、やはりそのオーストラリアが水泳が強い理由の一つかなと思います。
今回のジュニアパンパシフィックで何かこう、木村コーチが掲げている目標ありますか？
そうですね。まず、今の選手たちが、最高のパフォーマンスをできるっていうのが、まあ、これがもう第一ですよね。で、あとはその、2年後のロスオリンピック。まあそこに行けるかどうかは別として、やっぱりそのカナダっていうちょうどねタイムゾーンが同じような感じですから。まあそういうタイムゾーンも含めて国際試合っていうのをその経験する。子供たちが経験する。あと私自身もその経験をする。まあこれが、まあ一番の目標ですよね。今回その、まず慣れるということですかね。経験して。やはり普段寝てる時間にレースしたりするわけですから。やはりその体っていうのはその時間にパフォーマンスが発揮できるようにやはりなってきますので、約10日間、8月の17日からレースが始まるんですけども、まあ10日から11日、その慣れる時間があるので、まあそこをね、いかにうまくやるかっていうのが、その、まあ選手たちのパフォーマンスを引き出す、最大に引き出すための要素ではないかなと思ってます。
最後に木村コーチから競泳に励む子供たちにメッセージです。
まあとにかくもう毎日泳いでくださいってとこですかね。やはり水泳っていうのは環境のスポーツですから、魚のように24時間水の中にいるというわけにはいきませんので、どれだけその長い時間水の中にいたか、過ごしたかっていうのはやはり重要なことだと思うので、まずその一言に尽きるのかなと思っています。
今日はブリスベンのチャンドラースイミングクラブを拠点に活動するコーチで、オーストラリアのジュニア代表のコーチも務める木村剛さんにお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。